こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、
はい、
最近一つ思ったことがありまして、テレビを見てたんですけど、普通に通販番組やってたんですよ。
はい。
で、これ見ながらですね、あれってちょっと思ったことがあるんですね。よく売り込みは嫌いだって言うじゃないですか、人は。でも通販番組成り立ってるじゃないですか。
成り立ってますね。
で、僕も見て、へーとか思ったり、まあ、あまり買わないんですけど、とか、あと、アマゾンとか見るじゃないですか。それは、いいのに、売り込みは苦手じゃないですか。なんか、だから見せ方の問題なんじゃないかなと。
まあ、あれは、そうだね、自主的に見てるもんね。
はいはいはい。
だから、今、商品を、何か買うときって、
はい、
お客さんっていうか、まあ僕らは、必ず何かしらの情報を自ら得てっていう、その、お客さん主体の流れで、
はい、
ものが売れていく時代になったというのと一緒で、
はいはい、
通販も、見たい人が見てるから
で、ね。ってことですよね。
そうだね。
やっぱり、ただ、実際に店舗に行って、服を見たいから行って、だけど、でも店員さんが来てすごく推し進めてきたら嫌じゃないですか。だからなんかこの、お客さんが買う立場としての、その選択肢の自由が大事なんじゃないかなと、すごく感じました、なんか。
自分のタイミングでね、
はいはい、
っていうところで、まあみんなアマゾン見るしね、よくね。
そうですね。
それはね、はい、自分でこう欲しいものを探して、あ、はい、これ良さそうだ。じゃあ情報集めて。
はい。
こう、お客さんの流れ、に合わせた、マーケティングが必要になってくるということで、
はい、
コンテンツマーケティングが今大事だって言われてるのもその辺だと思うし、確かに僕もよく深夜見てる、
はい、むしろ深夜それしかやってないんですし、
毎回回想になるのを止められるっていう深夜にな
んか結構ありますよね、勢いで欲しくなっちゃうやつ。
今から30分はなんかちょっと安いとか2個ついてくるとか、はいはい、普通に揺れてるもんね、そういうので。あります、あります。
いや、でもあれは、いい構成してますよね。やっぱり広告じゃないですか。言っても、あれは、いろんな商品の、便利な使い方であるとかっていう紹介の仕方だったりしますけど、で、その使うことで、あなたの生活がこんなに豊かになりますよっていう提案ではあるとは思うんですけど。
10年ぐらい前とかは、
はい、
通販を見て、
はい、
その流れをね、文章化しましょうみたいな、それをレターにしましょうみたいなのはよく言ってる人もいて、確かにね、綺麗な流れでね、
まああれもまあセールスだなって思いながらですね、
確かに
見てました。で、あとまたちょっと話変わるんですけど、買い物の話で、でなんかちょっと何かが欲しいなって思う時あるじゃないですか。でやっぱり探すんですよ、情報を。で例えばアマゾンのレビューを見たりとか。で、まあ、レビューいいものばっかりだったら、まあ、間違いないんだろうな、なんて思うこともあったりするじゃないですか。
でもやっぱりそういう時って、
はい、
星1必ず見るの。
あ、見ますね。何を悪いと思ったのかとかは見ちゃうんですけど。
なるほど、なるほど。
で、ただなかなか自分一人で、情報を検索していく中で、じゃあこれ買おうって決めるのって結構僕、むずいっていうか時間かかるんですよ。
ああ、僕もそうかもしれない。
で、ただ、僕の、商品に関しての、こういう風になりたいのに何がいいかなっていうので、もう経験してる人が、あ、これはこうこうこうだからダメだよ。これいいよ、これって言ったら、僕即決でポチるっちゃう。
そうだよね。
ので、でもそういうことだなって、やっぱ思いますよね。
SNS 上とかのね、
はい、
無機質なつながりを増やしてっても、あれだけれども、友達が言ってたことっていうのは、やっぱり、あ、そうなのかと思って、
はい、
ビジネス書とかもね、
そうですね、
買う時とかもあるしね、はい、その時何の迷いもないもん、
ね。何の迷いもないですね。
確かに確かに。
というのを実際に感じながら。で、まあ、よく、購入者さんの声であるとか、まあ、口コミとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。でもやっぱり大事なのって、誰の声なのっていうところなんだなってすごく思ったというか、文字だけあってもあんまり参考程度、鵜呑みにしない
なんかいつもね、はい、まあいろんな、例えばビジネスをね、
はい、
教えてくれるようなセールスレター。
はい、
でも、毎回同じ人がね、
あ、はい、
必ず 同じ人が推薦書いてるみたいな、はい、そうなってくると、うーんってなったりもね、そうですね、するしね、うん、誰が書いてるか、まあ、情報発信すべてにおいて言えるところでもあり、はい、
そうですよね、
ますますね、その色は強くなってくよね。
本当ですね。あの、まあ、別にこれは誰とかじゃなくて、
うんうん、
普通になんかこう、何でもかんでもいいよっていう人もいれば、
うん、
実際に、吟味して、これがいいっていう人もいるじゃないですか。
うんうん、
やっぱり、後者の方の意見の方を聞きたくなっちゃいますね。
そうだよね。僕ら、その、マーケターというか、
はい、
ビジネスを提供する側は、
はい、
お客さんのその、判断材料、
はいはい、
お客さん必ず調べるんで、その判断材料となる、
はい、
記事なりサイトなりを、まあ、用意しておかないと、なかなか今後はね、
うん、
いきなり販売サイトを置いてあっても購買に、あの、購入には繋がらないので、
はい、
そのお役立ちサイト、
うん、
時には、比較、
はいはい、
比較の場合が良かったりとか、
うんうん、
まあ、ストーリーだったりとか、
はい、
この前の勉強会でもね、
はい、
伝えたけど、まあ、いくつかのパターンがあるのでね、
うん、
そういう記事を発信していかないと本当に箸にも棒にもかからない状態になってしまうよと。うん、だから、ちょっとこう、まあ、当たり前のことだけど、
はい、
一歩外出れば僕らは、ね、お客さんというか、購入者側だと、
うんうんうん。そうですね。
で、その僕らが実際に調べてたりとか、
はいはい、
友達の言葉をすごく参考にしてたりっていうのがあるんでね、
はい、
うん、そういうのを意識して見るのもいいかもしれない。
そうですね。
ああ、そう、あと、
はい、
あの、マクドナルドが、すごく潰れたでしょ、
はい、ああ、そうですね。
で、
はい、
なんかちょっと、行っちゃいけない風潮みたいな、マック行くのみたいな。
はいはいはい。
なってるところもあるじゃないですか。
はい、ありますね。
だけどね、今日僕朝チラシ見て、
はい、
あの、マックデリバリー始まったと、
はいはい。
で、前にも始まったんだけど、東久留米のね、
あ、なるほどですね、
ここにはまだ来ないのに、
はい、
エリアじゃないのにチラシが届くのね。
はいはいはい。
だけど、今回届いてて、エリアにも入ったと、頼んじゃったもんね。
はい、へー。
人知れず、みたいなところで。ちょっとみんなの時は、うん、行かないなんて言ってたけど、
はい、
そう、朝7時から、もうやってんの、デリバリー。
早っ。そう。へー、すごいですね。
久々に食べて、うん、まあ、ね、そんな、言うほど、問題があるか分かんないというか、ちっちゃい頃、
はい、
自分の駅にマックがなかったんですよ。
なるほど
ですね。高野駅はマックがなくて、
はい、
あと池袋線ってほぼ全部にマックがあるんだけど、
うんうんうん、
だからね、めったに食べれない食べ物として、
ね。ああ、なるほどですね。
そうそうそう。
ジュンさんなんかもそんな感じでしたもんね。
そう、ジュンの場合は、上京してくるまでマック食べれなかったんだっけ、はいはい、吉野家とかもね。はい、そうだ。だからね、結構好きなんだけどね、本当は、はい。うん。
いや、でも、その難しい問題だと思うなっていうところなんですけど、
うん、
あの、結局、一回こう、信用をね、
うん、
損なってしまったわけじゃないですか。
うん、
で、そこからのリカバリーといいますか、
うん、
なんかその、企業側としてはもちろん、誠心誠意尽くす他ないわけですけど、
うん、
結構、この消費者の風潮によって許される企業と許されない企業ってあるな。
まあね。
ありますよね。
ビジネスをやっているその経営者の仲間の中では、はい、なんか大きなミス、大失態をしてしまう時とかもあるわけですよ。
はいはい、
で、その時いつも見てるのは、どう対応するんだろう
と。ああ、なるほどね。
うん。その、違う形で、
はい、
例えばうちの会社も何か大きなトラブルとかになった場合とか、
うん、
どう対応するかなとかね、
はい、
考えながらも。だけれども、この、その個人から始まる、
はい、
いわゆるそのインターネットを活用したビジネス
は、
何度でも復活できるんだなと。
うんうんうんうん、
もう数年やってきて、
うんうん、
ドーンと問題が起きて、
はいはい、
2年ぐらい静かにして、また立ち上がると、
はい、
客層が新しくなってるんですかね。
うん、 うん、
うんうん。で、その後は、本当にこう、顧客と向き合うビジネスをされていたりとか。
うん、
うんうん。あ、生まれ変われもするんだと思いながらね。
そうですね。なんかその、必ずしも、いいか悪いかは置いといてですけど、
うん、
まあ、結構、忘れっ ぽいじゃないですか、人って。
そうだね。
もちろん、まあ、いいことに対しても忘れるし、うん、まあ、悪いことに対しても忘れるわけですけども。
うん、あのね、出会う時期によって、はい、お客さんがその人に持つ印象って変わるんじゃないかな。
変わりますね。
うん、で最初の頃で、企業当初の反省点といえば、はい、まあ、独占市場を売り始めて、
はい、
こうものすごい勢いで入金が、売り上げが立っている中で、
はいはい、
そのもっと売りを立てようと思った時に、やっぱ失ったものとかも多かったわけですよ。うん、で、その時の、何人かは、僕に対してのイメージもね、ああ、なんか、こう、お金になってるみたいな、ふうに思った方もいると思うし、
うんうん、
だけども、こう、途中から気づいて、変えていくことでね、
はい、
今出会うお客さんは、その、十数年前の最初の頃の僕と出会ったお客さん、
はい、
まあ、だいぶ印象も違うだろうしね。そうそう、だからね、反省、大失敗したら、
うんうん、
もう直していくことでね、
うんうん、
また再起はあるなというふうには思ってますね。はい、うん、まるで誰かが何かあったみたいな話になってる、そういうわけじゃなくて
ね。そういうわけじゃないですけどね。
あとは最近なんだろうな。
はい。
あ、まあそうだ。
はい。
来週ね、ディスカバリー3周年セミナー。
あ、そうですね。はい。
うん。なんと僕と健太が講師。は
い、これ言っていいんですかね。
これ言っちゃダメなんだっけ。
わかんないです。
まあ、発表ないんだっけ。
はい、
ああ。まあ大丈夫じゃないかな。
聞いてる人もいない。まあ、ね、ないということにしときましょう。
ね、講師を、二人で何かこう、他社の企画のセミナーに参加するって初だよね。
初ですね。
で、ケンタが1番手かなと最初思ってたんだけど、
はいはい、
ケンタが3番手。で、僕が4番手なので。
はい、もう相葉ちゃんと続きですよ。
ね、どう話が被らないようにするかは大事なのに、
はい、
お互い何話すかの打ち合わせはまあ、さほどしてない、
はい、
うん。まだでも、資料は出来上がってない、はい、
まあ、まあ、頭の中に。
うん。
はい、
まあ、お客さん。
ね、まあ、セミナーの話してもいいですか？
うん、大丈夫、大丈夫。
ちょうど昨日なんですけど、
うん、
1年前。の夏ですね。もう一年と半年ぐらい前になるんですかね。
うん、
渋谷かなでやった、セミナーあったじゃないですか。
デジタルコンテンツの。
はい、あれ見て、つまんなって思ったんですよ。
あの時の、ちょっとね。
なんか、突っ走っちゃったんですよね。
突っ走ってたね。
はい、距離感が、
はい。振り切ったもんね、途中から。もうガッと行こうみたいなね。うん、
僕もあれも、まあ、下手くそだったなって思いながら、
うん、
伝え方ってすごく大事だなと、
うん、
いろんな今までこの1年かけて何回かセミナーやってきた中で、
うん、
僕もいろいろ試してて、
うん、
あ、こういう風にやった方がやっぱり伝わるよねっていうのは、やっぱ実体験で、ね、僕も何かを学んだわけじゃないんですけど、
うん、
菅さんがよくおっしゃるサプライズ感覚みたいな、
うん、
ことだなって本当に思いながらですね。
この例えがね、実体験になると急にね、
はい、
うん、実体験からのこう例を挙げられると、
はい、
こうだからこうっていうね、やっぱ何かを言ったらなぜならをしっかり、
はいはい、
っていうところなんだろうね。
はい、
でここはこうなので、じゃあ次行きますね、こう、はい、ってなると、うんうんうん、置いてかれちゃうん
ですね。そう
ですね。確かにセミナー。
あと、もちろん、お金を払っていただいて来ていただいてる方なんですけど、
うん、
セミナーのお客さんってそうじゃないですか。
うんうんうん、
ただ、喋る側も聞いてもらう努力しなきゃなってすごく思ってるんです。なんか、はい、それはすごい学ぶ意識があって来てもらってる人なので聞いてくれるんですけど、こっちももっと聞いてもらうための工夫しなきゃなって思っているんですよ。
質問したりとか、こう、
手。まあ、なんか、それもありますし、なんか、ちょっとした小ネタを挟むとか、クスッとしてもらうとか、なんか。
僕は、まずはお隣同士で自己紹介超苦手です。
あれ、菅さんやんないですよね。
いやもう、もじもじするね、あれは。
まずはあれ許されるのは、一番手なんでね。今回三番手、四番手なんで。
うん。
僕そういうのはあまり入れないようにしようかなとは思ってますけど。
何を伝えていくかで、
はい、
その、行動ありきの01ではなくて、
はい、
行動が壁になってる部分の01。
はいはい。
だよね。
そうですね。
なかなかね、どう伝えて、まあ、一人にでも、劇的に響けばと。
そうですね。
思いながら
ね。
はい。何をこう伝えていこうかなと、思った時に、
はい、
ま、皆さん多分、
はい、
テクニックを、が知りたい。
まあ、残念ながらそうなんですよね。
そう。ただそのテクニックを、知ってかいつまんだところでどうなっていくのかと。
結果出ないんですよね、テクニックだと。
その、プラスアルファでね、
はい、
すごく生きるわけだけれども、その 99% の基礎がないとね。
そうですね。
なかなか響かないので、
はい、
ただその現実を伝えたところでどうかなという。
だからその、僕は今回ちょっと考えてるのがですね、ちょっとやっぱり、厳しめな感じでは行こうと思うんです。ただ、それは僕が失敗してきたのをちょっと笑いに変えながらですね。
ああ。
伝えたら聞いてくれるんじゃないかなと思っているというところはありますね。
なるほど。
はい。
失敗、ああ。じゃあこういう人はうまくいかないよっていうのを、例えば、はい、自分はこうだったから、ここはうまくいかなかったとか。
とか、そういう伝え方にしようかなと思いましたね。
それはいいかもしれない。はい。
あのよく菅さんが失敗したらネタにしろみたいなのあるじゃないですか。
うん。
それだな。ですね、
あ
深刻に失敗の話したらなんか、シーンってなる、なるじゃないですか。
ちょっと怒ってるみたいな。
はい。それ辛いなと思うんで、楽しくやれたらなと思っているという感じですかね。
まあね、結果がこう思うように出ない人はもう、はい、本当にパターンが決まっていてですね。はい、まあ伝え方でいろいろ変わるんでしょうけど、
はい
端的に語るとですね、
はい
結果を出してる人と比べて作業量が圧倒的に少ない、うん、これよくあるケースで、ね、であとはその飛び込んできた時の理想と現実のギャップの差を埋められないというか、
はいはいはい、
魔法にかかったままの状態だとなかなか難しい、
うんうん、
あとはこれからやる作業を想像すると、
はい
大変なイメージがあって、
うってなっちゃう、ね。
そのイメージと今を比較すると、はい、今でいいや。
ああ、そうなんです
よ、ね。今でも生活はできるし、
そうなんですよね。
強い動機がないとなかなかね、
はい、
できないというのと、あとはその、最近よく伝えてるその、
はい、
自由な時間とか、自分の自由な時間とか、自分の自由なお金、
はい、
自由な精神状態とか、うん、この自分の自分ので行くと、
はい
まあ、学校とかで言えばただの自己中みたいな人なので、
うん
うんうんなかなか応援されない。
そうですね。
という部分で、うまくいってない人もいると。あとは、啓発中毒というか、
はいはいはいはい、
自己啓発は、
うん、
自分が良い時でも悪い時でも、いい言葉があると、
はいはい
まあ。今の自分でいいんだ。許すとこから始めるみたいなところとかも、解釈間違えて、この、ね、何でも許してしまうとね、ダメなので。なんかそういうところ、なんですよね、大体は。ここで今8割は当てはまるんじゃないかなと。まああと、ね、やっぱどうしてもできない理由をね、いっぱい見つけてしまうとかもそうなのかなと。考えればきりないですからね。
そうですね。
っていう一気に語っちゃいましたが、
はい。
だから逆に僕は、
はい。
こうだったから僕ダメだったって失敗したっていうケースは、
はい。
今回話さずに、
はいはい。
ポジティブな、
はい。
形で、まあ4番目なんでね、
はいはい。
こうだったからうまくいったよっていう、
はいはい。あ、いい感じの積み分けができそうですね。
それ以降かな。
はい。はい
あ、でも、
はい、
あれだよね。最初と最後、小沢くんが。
あ、もちろんそうでしょうね。
じゃあ、ちょっと思い切っていろいろ言えるかなと、
はい。
あ、あとは、
はい、
その、皆さん、その、3周年、ディスカバリーの3周年、
ね。はいはいはい。そうですね。
で、まあ、道場の人たちと、
うん
ディスカバリーメールを使われてる方たちってことなので、
でね
はい、なんだろう。今日から動ける一歩についても伝えていくわけじゃない。
はい、そうですね。
なんか打ち合わせしてるみたいになってるけど、これは考えた？
落ちってことですよね。
うん、うん、うん。
あの、セミナーの。
そうだね。
はい。一応、うっすら。でも、明確なところは、ちょっと作っていく中でしっくりくるところを。
ああ。僕が、その、あ、じゃあどうしようかな。僕の場合は、
はい、
僕がもしこの、小沢くんの、
はい、
同乗生として、
はいはい、
いたら、何をするかみたいなことを喋っていくのがいいかな。
なるほど。あ、じゃあ僕、一応ブレッド的なやつで、最終章は、あれ、一応ディスカバリーの歩き方
でした。ああ、なるほど。はいはい。うん。あれだけ集まってるコミュニティも少ないしね。
そうですね。
で、3周年、3年目に入るってことでしょ。そうですね。3年目に入る中であれだけの書き込みがあって、
すごいですね。
盛り上がっているコミュニティは、まあそうないので、
うんうんうん、
それの、まあ、生かし方という、
ね。そうかね。
うん。あ、ちなみに僕ら、あれだよね、セミナーの売り込みをするわけじゃないというか。
あ、そうです。もう、だって、入れないんですもん。
そうですね。もう普通にどう喋っていこうかって考えてたところですけれども、はい、うん。
そうそう。
時間がそろそろ来てしまったと。い。うところで、
は
い、まあ、今日、うまくいかない理由、の部分かな、中心で喋ったところは。
最後、シャシャシャって言ったところですね。はい。
うん。だね。あと、は何だろう。
最初に言ったその、売り込み的な話も、
うん、
やっぱり、やり方で、じゃないですかっていう話。
うん。だね。今自分はここが、なんかみんなと比べてできてなくて不利とか。
はいはい。
なんかここが不利だから仕方がないとかね思ってる方もいるかもしれないですけど、
はい、
この不利を乗り越えた先はその不利が武器になるというね、
はいはいはい、
時間がない中でとかね、
うんうんうん、
資金がない中で借金している中でとかね、うん、すごい強い武器になるというふうに捉えれば、
はい、
恵まれた環境とまでは言わないですけれども、
はい、
でもこの不利な要素があって当たり前なのでね、
そうですね。
みんな、そんな、ね、最初から好スタート切ってないからね、
うんうんうんうん、
誰しもがそこを乗り越えてきたというところをね、
はい、
知っていただいて、
うん、
はい。今日のところは。
そうですね。ということで、ちょっと時間も過ぎてしまいましたけど、
はい、
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。